レイラへの扉始まりました。今月もスタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本守さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ12月ということで、
はい、
ね、サンデの寒さもいよいよこうね、本格化してきたという感じがしますけれども、
寒いですよ。
石本さんはこの本格的な冬はつつじが丘に移ってからは初になり、初つつじ冬を、
つつじ冬到来、
到来ですよ。つつじの冬はいかがですか？冷え込み具合とか、
骨身にしみるを上回るよ、
上回る上回る寒さで、
ねえ、いや。でも三田のね、その最低気温を測る、
はい、
地点がですね、
はい、
三田消防署の横あたりのはずなんですよね。で
川の近く
で、だから、まあそこも吹きさらしで寒いから、うん、まあ私もその前近所に住んでたわけで、川の横にね、はい、前は、だから、まあ、寒さにはまあ、そこそこ慣れてるだろうなと思っていったが、ツツジはですね、まあ一応標高的には若干高くなる、
はい、
なもんで三田より寒いっちゃ寒い、
市街地より寒いんですかね、
かなっていう感じ、
まあ、山の方が寒いイメージありますから ね、
で冷静に考えると、
うん、
お家の建て付けが、
はい、
やはり前の三田のお家は、一応途中で リフォームしましたね。
なるほど、
古いお家ですけども、まあ、
リフォームして、
フルリフォームして断熱材入れてね、天井からそこらからもう
バッチリ入って
るんですね、綿ぼこだらけみたいな暖房、断熱材を入れてやってたんで、
まあ、
それに慣れてたせいか、
そうですか、
ツツジの新しいお家はね、
はい、
38年前の新築、
はい、そのまんま、
そのまんまですから、
はい、
断熱材というものが入っていないという、
入っていてもちょっと前のお家よりは薄めだったかもしれませんね。
天井裏見ると、
はい、
な
かったですか？
ないです。
あ、そうですか。
お風呂場のところの上にちょこっとなんか、
はい、ありますね。
申し訳程度になんか座布団みたいなのが置いてありましたけどね。はいはい、それ以外は
なかった。そうなんですね。それは
木の針がむき出しになっているというね。
それはなかなかの寒さが入ってきますね、
はい、
家の中に、
はい、
その
僕の友達も近所にいますけどね、
はい、
家の中でジャンパー着てね、
わかります、
うん、
はい、
まあ、ちょっと涼しになりましたなとか言ってありますけどね。
フル装備で過ごさないと、
はい、そうそうそう、
だって手袋しながら私も仕事をしたりしてますからね。手袋も中途半端に出てると余計寒いので、
あ、はいはい、
本当に指先だけ出てるやつじゃないとダメですね。
なるほどね、
じ
ゃあちょっとね、今年の冬はちょっと乗り切れるかどうか、
あら、
ちょっと不安
な、まだ始まったばっかりですけど、
そう不安、
これからどんどんね、
そうなんですよ、
強烈な寒さが来ますから、
今日もあれですよ、まあ、MRS はね、もう冬場は乗らない、
はい、
雪が降ったら乗らないことにしてるんで、もう一台のフリードの方はね、
はい、
もうお友達の、三和自動車さんにね、
はい、
タイヤ交換して、
はい、
でもう今日
雪用に、
はい、持って行っておりますけどね。
そうなんですね。それぐらい対策しないと、
もう絶対これはやっとかんと
怖いですもんね、凍るとね、
はい、
ね、
もうなんか生きた心地
いやいやいやいや、希望に満ちたウィンターシーズンを、
そうですよね、
今から迎えるという、
やっぱり未知の世界に飛び込んでいく、
そうですね、フロンティア精神大事ですから、
そうです、
それでこそやっぱり石本さんですからね。
いやな、
でもあれじゃないですか、お風呂入って温まってこうね、
いやいや、だからね、お風呂も38年前のお風呂でしょ、
はい、
でさっき見たように前の三田のうちは古いけども、リフォームしてちゃんとお風呂も お風呂暖房とかの、なんたらかん空調だとかっていうのが、
は
い、
一応
入ってるお風呂やったので、はい、こんなもんやどなと思いながら、
それに慣れてしまってたんですね。
ですね。こうぐっと寒くなった時に、脱衣所で服を脱いで、はい、お風呂場の戸をパッと開けたら、はい、冷凍庫か
外みたいな感じ、露天風呂だったっけここみたいな。
そうで慌ててお風呂の蓋を開けてですね結構熱々のお湯をバッとかけたら熱々痛いみたいなね、
痛みが走る熱さね、あれね、
そう
あれたまりませんね、はい、ヒリヒリするのもいいですね、
うん、ほんでも寒いからもう入らぬしゃ
あ
ない
ですか、我慢しますね、
うーとか言いながら、ね、なんかこのおでこの血管が切れそうな感じになりながら
危ないな、う
ん、でなんとか肩まで使ったなと思ったら、あれこんなぬるいか、
もう冷えてしまってお湯が体も温まってきたし、
でも慌てて追い抱きをする
という、追い抱き茹で上がってしまいますよそのままいてるとちょっと危険ですね、
そうなんですよ、もう
ねえ、
ちょっとね今
危ない
こうその風呂場対策をなんとかしなければこの冬を乗り切れないんじゃない、ね、
服着て
入る、
手を片一歩だけ入れてで温まったら次片一歩で足とか順番にこう
それでいきますか、
それがいいのかな、
あとなんか潜水服みたいなの着て、
ね、寒さ対策しっかりしてから入るという、まあ、露天風呂と思ったらいいじゃないですか、
そうですね、その発想はなかった、
もう逆にね、
そうですね、
もう
お風呂場の窓を開けて
星空を見ながら、それいいじゃないですか、
いやーそれつやる、
草津の湯とか言いながらこうね、ご機嫌に鼻歌を歌うと、あそうだ、なんかご機嫌に風呂入ったなって近所の人も歌声が聞こえなくなったら大丈夫かってこうみんなが駆けつけてくれるという、
確かにね、
いやーでもお風呂はね、ヒートショック危ないですから ね
ちょっと気をつけんとあかんと思って、それから、まあ、それが発覚した以降はね、もうちゃんとお風呂の蓋はせずにお湯をためるというね、なるほど、
湯気がそれで出て、
うん、そうするとこうお風呂はほんわかとね、
温まってたるそれいろいろ工夫するもんですね、やっぱりね、
そうです、これでこれちょうどいいわ思って、お風呂にチャパンと使ったら、41度設定やのに、何このぬるさはみたいな
41度はまだね、ちょっとぬるいかもしれませんね、もうね、
もうさが、すぐ追い抱き、
追い
抱きスイッチオン、
危ないですよ、入れ上がりますよそのままタコみたいにこうね真っ赤になりますから ね、42度に今してます、私は。
あ、そうですか、
はい、
ね、本来は40度がいいらしいですよ。
40度はちょっと無理ですね、サンダで40度は勇気いりますよ風邪ひきそうですけど、
いや40度はなんかこう体的には、
そうなんですか、
それ以上上げるとやっぱりちょっと血管が危ないという、危ない、
一歩一歩は近づいてい
ける、はい、
ヘブンに、
そう
気をつけないといけないですね、
だからやっぱり年齢とともに血管も硬くなりますから ね、
無理できませんからね、もう無理せずにいきたいところですけども、この1ヶ月石本さんはどのようにじゃあお過ごしだったんですか。
いやだからね、もう寒さにをどうするかということを考えながら、仕事も手につか
そうですかね、手先がこうね、結構細かい仕事ですもんね、かじかむと
なかなかね、なんだ、本この間もフレット交換と、ナト交換とかね、いろいろしとったんですけども、普通であれば1日である程度目鼻のつくとこまで行くんやけど、3日かかりやすい
寒くて作業が進まない、
これはもうちょっと今日はここまでにするわみたいな
気持ちがもう
慣れてしまう
慣れてしまう、
まあ、その分丁寧にできたかなとは思いますけどね、
じっくりね、そうですね、集中力その分ね、短時間にこうと、ストーブとかはあれですか、
ね、
工場の中は
一応ね、 メンテナンスする場所は、はい、あの塔が閉まってちっちゃい、あの、まあ、4畳半とかの、はあ、それこそちっちゃいスペースになるんで、エアコンが1台ついてるんでね、まあ、それしとけば、まあ、
いけるかな
とりあえずいけるかなということで、ただあの気温が下がると、うん、あの湿度もぐっと落ちるので、う
ん、湿度が落ちるんですね、
だからそのお店の方は、あの加湿器
加湿器を
こうあの炊いてないと、うんうん、まずいかな。
ギターがね、木ですもんね。
そうなんですよね。乾燥すると木が縮みますからね。そうすると、アコギの場合なんかやとあのトップ板が割れたりとか、
お怖い怖い。
ネックがこう痩せてね、金属のフレットはそのまま痩せませんから、
はい、
フレットが結果として飛び出るような。
ああそういうことになってしまうんですね。
そうですね。まあ、だからいっぱいこうフレットついてるから、
はい、
まあ言うとノコギリみたいな
ですね。でこぼこがすごすぎる。
そうそうそう。
あそんなことになるんですね。
なるんですよ。あのあまり乾燥しすぎるというのはね、エレキギターも良くないということになりますね。ですからまああのこの冬場はちょっとあの、うん、湿度には気をつけた方がいい。
大体どれぐらいの湿度があれば理想なんですか。
まあまあ、あの人間が、はあ、あの心地よく、うん、過ごせる湿度温度というのが、うんまあ、楽器ギターな、まあ、キーでもそうですね、はあ、あの いいわけでということになると大体気温20度湿度 50%、はい、
そうなんですね、
というのが、まあ、いいとされていますよ ね
このスタジオの中今室温は20度です、はい、20.3 度、湿度は測れませんって出てます、
ね、あらら
多分カラッカラなんでしょうね
ですねきっとね、うん、だこうそういうところにこうやっぱりその瞬間とかね、うん、ちょっとの間は別にまあ影響はほとんどないですけども、やっぱりそのずっとそういう状況に置いておくと徐々にあの湿気が抜けていくのでね、そうすると木が縮んできたり あとネックが反ってきたりとかね、
なるほど、そういうことになっちゃうんですね、
ですから、まああの結構ねだから、あの神経使いますよ。
そうですね、うん、
でエアコンの温度を設定してなら、うん、こう自動風量なんか自動にすると、はい、こうガーッと
あー出たりね緩んだりこうね、はい、
します
ね。
そうするとそのそれによって全体のそのなんていうのかな、こう湿度がね、
うん、
上下するようで、
うん、
まああのやっぱり20坪ぐらいスペースが、お店ありますから、大きな、
はい、
あの加湿器を使ってるんで、はい、そうするとあの一応その加湿器にも一応湿度設定ができるんですけどね、はい、ほんまにできてんのかなぐらい。
はい、
あのまあ、45ぐらいにするんですよ、ガッと増える時もあるから、45にしててもね、あの近所 その加湿計を見たら58とか、これはちょっとあかんかなと思ってパッと止める、でしばらくしてからなんか作業とかしてね、ちょっと時間を置いてポッと見たら、42、あかんかんかん、また湿度増やさ
ない、大変ですね、
まあ、そんな感じでね、ちょこちょこちょこちょこ注意しながらね、
そうなんですね。
だからまあまああのまあ極端にそのあの湿度変化が、あの長く続くと良くないですけども、だからまあ一応さっき言った20度の 50% が基本で、はい、その上下まあ 10% ぐらいの間の中で緩く動いてる分には
大丈夫、
まあそんなに
影響はないかな、
影響はないかなと。それが30にポンと落ちたりとかね、70とかに上がったりとか、まあ、雨なく降ったら70とかね、木造のお家やったらなりますからね、それがそうあの極端な状態が続いたりすると、やっぱり木に影響が出るという。
よくないですね、はい、ね、結構気を使いますよね、じゃあね。
そうですね、まあ、だからまあまあ、あの、うん、皆様もね、ご家庭の。
加湿器をちょっと
注意した
り、そうですね、ギターあったらぜひ乾燥しすぎないように、
そうですね、まあ、冬場は特に乾燥が危険ですので、
うそうなんですね、はい、あのケースに入れっぱなしの方がいいんですか、それとも出してた方がいいんですかね。
冬場って入れっぱなし、まあ、入れっぱなしも良くないんですけどね、こう要するに湿度があの、まあ、湿気がそこに溜まる感じになるので、うん、まあ、金属パーツがあの錆びてきたりとか、
あ、今度そういう問題もあるんですね、うん、
かといって、まあ だからあのよくあの湿度調整剤っていうね、うんあのうんシリカゲルみたいな、はい、あの一応、普通の乾燥剤じゃなくて湿度調整剤っていうやつで、まあさっきの 50% を基準に吸ったり吐いたりできる、はいはい、そういうあのあのものが売ってたりもしますから、そういうものをハードケースに入れておくと、まあ、安心かなとなもんですから、まあ、たまに、ケースから出して、あの状態をチェックしながらまたケースにしまうというのが、保管としては
いいんですね。
いいんですと思うんですね。
入れっぱなしもダメですし、出しっぱなしも良くないので、うまくこうね、
そうですね、
メンテナンスとね、はいはい、いたわってあげて、ギターを ね、大事な大切なギターですから、ね、
はい、あの V 大丈夫ですか？
うちの V はね、あの元気です。あれくれもんですから、多少もう過酷な環境慣れてますから。ブユちゃんは、急に過保護にすると逆に良くないかなと。
あ、なるほど、
あの。強く育ててますんで。
いや、ちょっとあの心がすさんでないかなと、ちょっと心配なんですよね。
そうですか、まあ、いいディストーションが奏でられるかなと思って、
なるほど。
荒ぶれた方が。元気にしてます。
それはまあ、何よりということにしときますかね。
ちゃんとねしとかないとダメですから ね、あのオブジェにせずにきちんとメンテナンスと使ってあげないとね。
そうです、まあ、とにかく使うことがやっぱり、うん、道具は何でもそうですけどね、使わないとかえって痛みますからね、
そうなんですね、ギターも石本さんもライブとかね、
あそうなんです
よ、結構ね、はい、この間は名古屋の方でした
っけ。そうですね、あの追悼ライブが名古屋であって、
友達の、
はいはい、で今度ね、まあ、あのこの放送の時には、はい、もうすでに、う
ん、終わってるんですけど、ね、
終わってる
すいません、
いえいえ、ますけども、あの前回もちらっとお話しましたが、はい、あの14日にね、はい、もうライブをやったことになっていると思いますが、
すね、これ撮ってる時はまだなんですよね。
まだですね。もう時期ですけどもね、はい、あの
配信される時にも終わってるんですよ。ね、
だからこうそのデレク＆ファミリーという名前で今度はあの初のアコースティック風のライブ、はい、
そうなんですね、
ということで、名古屋勢もね、あの、はい、ドラムじゃなくてカホーンとかね。
カホーンで、
で、あのこっちのこちらは文ちゃんと、はい、アコギ日本で。はい、一応エレキギターでちょっとあの、はい、ウォーリガード入れてもらいながら、ちょっとこう、あったかい雰囲気
で、
ね、
いいですね。どんな曲演奏するんですか？
今回はね、はい、やっぱアコギ用にあのちょっと、まあまあやっぱりエリックさんですけどね。まあやっぱりエリックさん
ですね。クラプトンナンバーを、
なんだかんだと言ってそれしかできないという。はい、まあ、あのスマイルとかね、スマイル知ってますか？あの
チャップリンの
スマイル
ですか？はい、
あれをやり
ますしね。クラプトンさんも歌ってました、スマイル。
歌ってるんです。だからあの初来日の時、
は
あ、あの一番最初にね、僕の記憶では多分大阪でも歌ったと思ってたんやけど、はあ、資料を見ると大阪では歌ってないようなんですけどね。東京の最初の公演の時に、
はい
はい、アコギマーチン28ミリのアコギを持って出てきて、うんうん、1曲目に歌ったのがスマイルなんです。
初来日で、
で僕もそれやと思ってたんですけどね、はい、あの
大阪公演
は違う曲やったみたいですけど、やっぱアコギの曲は国の曲やったけど、でまあまあその YouTube とかそんなんで、うん、あのいろいろ DV、 あその当時はまだビデオかな、ビデオとかであの見てたんで、
はい、
僕が勘違いしてたのかもしれませんけど、あスマイルってこんなええ曲なんやって、その大学時代もスマイルやった記憶があるんで、
エレキでね、へ
え、うん、でそのさもまだで、うん、あそうそうそう、あの最新、一応最新アルバム、はい、この間出たのはあの、ジャーニーマンっていう、はい、アルバムのデラックスエディションのあれが出ましたけど、 ね、その前にあの、うん、ミン、ミンワイルやったかなっていう、うん、あのオリジナルアルバムを出してるんですけど、はい、そこでもまたスマイルをや
って、ね、あそうなんですね、
だから今回はそっちバージョンのちょっとアコースティックな感じのやつをやろうと。
アルバムバージョンですか？
まあ、アルバム
初来日バージョン、
いやあの2023年
の
ライブバージョン。
ライブバージョン。 いろいろこれ大事ですからね。
そうそうそう、
どの時期のどのアルバムのっていうのはありますからね。
それをやろうかなという感じで。
そうなんですね。全部何曲ぐらい演奏、
今のところね8曲ほど予定してますけどね。
演奏されるんですね。
一応45分ぐらいの予定になってるはずで。
そうなんですね、ぜひまたお客さん楽しんでいただきたいなと。
そうね、
ね、あの寒いツツジの冬を温めていただいて、
そうですね、あの笑いあり、
コントあり、
そう
大喜利ありの、
そうもう何やってるこっちゃ分からへんっていうようなことになる
楽しそうなライブですね、
うん、かもしれないと。
いいですね、じゃあお客さんも交えながら。
そうですね、まあまあというかそもそもがこのアコースティックでやるのは初めてやし、うん、はい、それで打ち合わせは1回もまだ
してないですか。
はい、あのぶっつけ本番
で、
まあ、一応多分だから当日、名古屋勢が来てから、この曲はこうなっていう口頭 の、あの伝達事項だけ済ませて、
かっこいいですね。いいですね。
だから、
テンポはこれぐらいで、じゃあ G マイナーでいこうかみたいな。
そうそうそう、まあそんな感じですね。ざっくりそんな感じですね。
2球目をカーブで
そうそう
締めるときはもうストレートでいきましょうみたいな。
その時はあの、サインはこう出すからねと。そうそう、
見落とさないように。
そうそう、
かっこいいですね。そういう簡単な打ち合わせで本番っていう
の。いやいや、もういや、そうせざるを得ない。
私だったら何やったっけ何やったっけ次何やったっけってずっと聞いてしまいそうですけど。
いやいや、もうだからね、大変ですよ。あのお客様はあの、笑いあり涙ありで、こっちは冷や汗あり、
冷や汗あり、冷や汗あり、
バクバクあり、
バクバクあり、お腹痛もあったりし
ない。そうそうそう。
いやでも楽しそうな感じでね。
まあまあね、なんかこうみんなでワイワイやれたらいいのかなという感じです、ね。
今後あれですか、ツツジのその喫茶店はライブとかがもう頻繁に行われるような展開になってきそうですか。
ちょっとまだね、それはよくわかんないですけど、まああのビリュードさんっていうね、あの喫茶店ですけども、まああの割と週末になんかそういったイベントごととか入ったりとかね、いろんなその個展をやられてたりとか、あのそういうあのなんだ、音楽だけじゃなくてね、
アートの発信基地みたいな感じですかね。
ですから、まあまあ、あの そちらの方もね、あの、インスタとかフェイスブックなんかもたまに出てると思うんでね、はい、チェックしていただくといいのかなと思います。
ビリュード
ですか。そうですね、
はい、ビリュードさんに、
まあ、あのそこ あのご主人が僕の前職 あの、まあ、取引先 で、うん、で今もだからデレックカスタムギターを作ってもらってる、うん、メーカーさんに、うん、まあ、もう今一応そこは退社されましたけども、まだそのつながりで、あの手伝ってもらってるというね。
ご縁ですね、
もうだから何十年来の付き合いになる
という、ね、そうなりますね。もともと三田にお住まいの方なんですか。
もともとはね、尼崎の方。
尼崎で、
はい、で、その仕事関係で、その僕は名古屋時代からの付き合いで、だから26、27からやから、
はあ、もう60年以上。
いやいや、もしもし
違いましたっけ、あ、ごめんなさい、
40年、40年ぐらいの付き合いになりますね。で、まあ、あのずっとその自分がこう独立してからも、お付き合いさせてもらってて、で、あの尼崎からちょっとそろそろ引っ越したいねんけどなとかいう話があってね、三代でとかって言うとね、ほんまかとか言うて、でツツジが丘に引っ越したんですよ。
おー、石本さんのアドバイスがあって、
はい、なら寒いやん
出た
どっかの誰かみたい
にオープニング戻っていきますけど、
はい、
寒いよ、尼崎に比べると空もね、
むっちゃ寒いと思う。
全然違いますよね。
あともう一つ言うとたんがね、その当時はね、あの車で走るとき、
はい、
夜ヘッドライトつけなあかんやんとか言って言うんですよ。
は
あ、当たり前やんか、そんなん
で。そうですね。
いや、尼崎なんか街灯はいっぱいついてるし、あの、 ビルの電気はあるしやな、
こうこうとお昼のように明るい夜では、だから
別にヘッドライトつけんでも
見えるぐらい、
うん、大丈夫やでと、いやいやいやあかんやろ、道路交通法上あかんやろとか、
つけんぐらいでも明るく見える、
そうそうそう、
青ヶ崎
こうツツジ来たらな、
真っ暗や、
真っ暗でヘッドライトつけても見えへん
自然がいっぱいで、
はい、
当時はまだね20年ほど前ですか、
そうそうですね、だからもう
そんなもんやでと笑ってたら、
そう、じゃ実際に自分がそっちに
行った ら
寒いわ、寒い夜もほんまやな、
真っ暗真っ暗やし、
だからあので歩道がないやないですか、黒石三田線なんか歩道があんまりない、
はあ、あそうですね、ないとこありますね、時々言わせてるように歩道がパッと出てきたりしますけど、
だからね
左側はないですね、
ないでしょ、
笹山方面側は、
そうそう、で、はい、く暗いヘッドライトだけの明かりじゃないですか、でバーッとこう夜走ってると、いきなりね、自転車がパッとおヘッドライトに入ると、
おお怖い怖いですね。
でまあまあ彼の言ってたことがそういうことか
こういうことですでもツツジにこう上がっていったら
もう そこへ
行くと、ね、住宅街がこうね、バーッと広がる、
そこになるとまあ大丈夫ですけど、ね、
そこまでがちょっとこうね、はいはい、ドキドキする区間があるというね、
そうですね、
その方ももう長いですね、
もう長いですよ、
ツツジの、ね、生活も、
うん、もうそれこそ20年以上じゃないですかね、
あ、うん、すごいですね、ご縁ですね、はい、名古屋時代、うん、名古屋弁、石本さんのくじくさんダモンデって名古屋弁なんですか、
いや そんなことにゃでしょうい
や なんとなく名古屋な気がするだがね、
うんだもんでね、
そう、あ、あの名古屋で働いてる方が、
はいはい、
あのフリーペーパーでお書きいただいてる高橋かなえさんが帰ってきた時に、
ええ、
名古屋弁どうって、いや全然大丈夫ですって言ってたんですけど、うん、でもだもんでっていうことに言ってる自分に気がついて、
うん、
あ、映ってるっていうのをそこで、
あ、
だもんでって名古屋弁なんだと思って、
あ、 そうなんかな、
でそういえば石本さんだもんでって言い張るわと思ってあ、名古屋で仕事してたって言ってた、
うんうん、7、8年おりましたから ね、だから僕もう絶対名古屋なんか映るかい、この俺はあの
関西魂で
正当な関西魂で関西人なんだとか言って思ってたのに、あの
ダモンデは多分
だからありがとうねとかね
イントネーションがねやっぱね微妙にやっぱり名古屋イントネーションが入ってますね、
ふっと打つ、いつか、いつの間にか映ってるというね、
映りますねあれね、私も岡山弁が微妙に入ってるので、
あ、そうなんや、
だから純粋な関西弁のイントネーションとは違うんですよ、
はいはい、だからその彼はね、その
喫茶の、
うん、はい、彼はこう大阪から名古屋に、まあ、出張に来るわけですよ、
はい、
ほならねわざと、
はい、
もうコテコテの大阪弁で毎度
普段言わないのに、
うん、そこまで言わへんのにね
毎度
何してまんねん、おい言っとくなれ
こんなキャラやったっけ
こんな、でポロッとこう、その関西弁にもね、
うん、
コテコテの関西弁にもちょっと違和感を感じる自分があったりして俺は一体どこの人間なんだみたいな
アイデンティティがあの東京に出張に一回仕事行ったことあるんですけど、
はいはい、
まあ、周りは標準語ばっかり、確かにねあの毎度とか、
うん、
そうでんねんとか言いたくなりましたあの大阪弁がわからなくなってきて音程が取れないってこういうことなんだなと、喋れなくなって、この正しい大阪弁が、
はいはい、そうです、だから彼 それも関西アイデンティティを保っもうあのこれ見よがしに保つためにわざと言うてたんやって後でね聞きましたけど ね
失いそうになるんですあれなんかねあっという間に染まりそうで、
そうそうそう、だからね、あのまあ、東京もやっぱあの、まあ、気持ち悪い言うたらあかんな
標準語がね、
標準語が、いや、まあ、東京弁というか、あの、 なんかじゃんじゃらりんとかね、
そうじゃんとかね、それは言わないんじゃん、
うん、そうだよねとかね、
あれはいやでもね、言ったら絶対言ってますね、
きっと言うでしょ、
はい、染まります、
うん、だから、うん、最初初めてその東京の出張に行った時に、その山手線だか中央線だか乗って、その本社荻窪っていうところに本社があったんですけどね、前の会社、でそこへ行く時にこう乗ったら、サラリーマンの方が、うん、なんか東京弁でこう、お話しされてたのを聞いて、この人たちはゲイなのかな、
なんかちょっと綺麗にね、
なんかこうなよっとした喋り方に聞こえるというかね、まあ、彼らは普通それで普通に喋ってはったんでしょうけど、
コテコテ関西名古屋から来た石本さんにとっては、なんかって、
うん、もうちょっとシャキッとしいなんだみたいなね、
どついたのかとかね、そうドアホーとかアホンだろとか絶対出てこないですね。
そうですね、でも向こうの人たちはあの、下品な関西人が来たよね、やだなとかって、
やだよね、ああいうの僕たちは違うからさ、
そう
困るよね、ああいうのってさ、ねえ何飲むとか何飲みまんねんとかね、普段言わないのにそんなの
それよろしいなな
んでしょうねあれ ね失いそうな自分が怖いんでしょうね、多分ね
、うん、
必死の抵抗ですよね、
はい、そうなんかもうなんか、うん、もうちょっと広心を持って ね大きな心で、
大きな心でやっぱり ね人類みんな兄弟でしたっけ、
そうそう、日本人みんな仲間というね、
仲間でね、いけないですけど、そうですか、はい、まあ、寒い1ヶ月をね過ごして、でお店の方のこの入荷情報などはいかがですか。
そうなんですよ、だから寒くてね、
進んでないのであ
の、ま、前言いましたかね、あの、はい、ずっと前あの僕が最初に見つけて、はい、あのクラプトンのワウ金色のね、はいはい、金メッキのエリック・クラプトンシグネーチャーワウが出るというのが、うん、はい、発見して、クラプトンさんが使ってて、でそれを日本の代理店の、まあ、
限定の数量で、
そうですね、森平楽器っていうところが日本の代理店なんですよ、はい、そこの担当者に、うん、出るやろとか言ったら、何ですかそれ、
まだ掴んでなかった、
うん、いやいや、あのエリック師匠使ってるからと、そうなんですか、とか言って、でちょっと調べてみますとか、うん、あったら2個でも3個でも買うから、頼むわと、いや分かりました、ちょっと調べてみますって、あ、味もどうもありますねとか、限定でまだあの日本の導入は何も決まってないんで、とかで、
世界で限定何本って、
うん、そうそうですね、で世界限定何本とアメリカ限定何本、
アメリカ限定
もあった、ね、アメリカあのっていうのがあって、で確かねアメリカのギターセンターって最大手の楽器メーカー、あの、販売店があるんですよ、そこが1000倍でアメリカ用に何台、でそれと同数が世界で何台っていうのがあったんですね、
はい、
限定で出ます、うん、あの数量になるんで、その2個も3個も言われてもちょっと無理かもしれませんとか言われてね、いやうちはあのエリック・クラプトン あのお店やからなんでやとか思いながらも
強気でそのね、うん、クラプトン専門店なんだからこっちは
いるからもう あるだけちょうだいとか言うて、あのいやその10個も来たら困るなとか思いながら、ね、3個ぐらいで
多くて3個でいいから
って言うてたら、ならいやちょっとさすがに無理でしたとか言って、まあ、でも最初に言ってくれてはったから、まあ、1個だけは何とか確保したんでとか言って、で1個入ったんですけどね、
はい、
でまあそやからそれはもうやっぱり ねこのお店の性格上非売品と
非売になりました
ということで YouTube でもアップさせていただいてこういう こういうのが入りましたよって
。いいだろう映像になってるじゃないですか。こんなん持ってるいいだろうになってますけど。
残念ながら、複数台、
入らなかったので。
やったのですけど、入らなかったので、これは、店のアイコンとして、展示させていただきますので。
展示物になりました。
っていうことをやってたんですけどね。
はい。
で、まあ、ずっと、そのままやったんですが、まあ、メーカーさんでもやっぱり何かあった時の不良交換とか、うん、そういう対応のために、うん、1、2個残してたんですね。で、もうその保留する期間が終わったんで、
もう大丈夫だろうと、
石本さん言うてはったんで、ありますけどどうされますか、そらいるやろ。
いるよ。
ということで、
お、
未開封の新品1個入荷しております。
入荷しました、はい。いつからですか、もう最近ですか、これは。
割と最近で、まだだからこう、それをね、YouTube でアップするのか、お店のホームページでアップするのか、ちょっと、
迷ってる
んで、まだ、お店にはちゃんと現物があるんですけど、まだ。
メルカリで売っていきましょうか。
こらこら。もしもし。
違うんですか。ヤフオクが良かったですか。
いや
違うんですか。
違うんですか。
ブックオフみたいな。
いや。
でもなく
て、もうちゃんとうちの、デレックミュージックサウスで、
すごい未開封で、これは開けずに置いときたいもんですよね。
そうですね、また展示会
置いときたいですよ。だって限定でしょ。
限定です
ねえ。
だから、未開封やから 何番目のやつかは分からないというね。
ナンバリングもされてるんですか。
ナンバリングもされてたと思います。
すごいですね。これは早いもん勝ちですね。
全然、告知してないんで、お店に来て言ってもらえないとわからない。
そうなんです、ね、
さりげなくポンと置いてますけどね。
さりげなく、うん、大丈夫ですか、それ。気ついたらなくなってるとかなってるんですか。
いやもう
明日ちょっと遊びに行きますけど、
私いやもう
すぐ帰りますので。気にしないでください。
いやもう
私を探さないでください。
もう目を離さないように。
すごい。それ早くこの配信でも、もう、あ、そうか、収録から1週間後ですからね。
そうですね。ね、
この間にもなくなってるかもしれませんね。
かもしれません。
売れてるかもしれませんね。
とりあえず
入荷してると。
そういうことですね。
ぜひこれはチェックしていただきたいなと思います、はい。ちなみにおいくらぐらいで。
ね、ざっくり、7万円をちょっと切る、
うん、
ワウメダル。
踏めない。もう手で押したくなりますね、こう。
いや、エルク信者も踏めないんですよ。
踏めないですよ。
いや、それなんでかというとね、踏むとこにね、エリック・クラプトンの EC ってマークがついてるんですよ。
踏み絵みたいになってる。
こんなとこにこんなもんつけんなや、みたいなね。
踏めないじゃないですか。
そうなんですよ。だから、で、まあ、その一番前のとこにクライベイビーっていうロゴが貼ってあるんですよね、だからクライベイビーの下にクラプトンって印字されてるんで、それだけでええやないか。なんでこの踏むとこに EC のあの例のマークをロゴをつけんねん。
白い手袋して手で押さえてこう、うん、しないと。
そうそう。で、まあ、もう、ここだけの話じゃないか。まあ、皆さん知らんと思うけど、僕は、それから、森寺楽器に、はい、確認して、
はい、
現地 の,、アメリカにちゃんと問い合わせてくれと。
うんうん、
この金メッキは、
はい、
ほんまの金メッキなんか、
はい、
金メッキ風なのか、聞いてくれと。
はい、
情報ではなんか24金メッキっていう話があるんやけど、はい、とかいうことで聞いてもらったんです、24金
ですか、
はい、
今金の値段上がってますからね。いや、ちょっと明日本当に遊びに行って、はい、すぐ帰りますから。
いやいや、もうピタッとひっついてきますからね。
すごい、
だからこれはね、やっぱりそのまあほんまは使わなあかんねんけど、
うん、
持っとくだけでも
無理ですね、使えないですね。踏んで金メッキが剥がれていったら、それをこうちょっと筆で集めて 今1グラム何万円かでしょ、金
1グラム2万円ですね。
ねえ、はい、えらいことになってますからね。
そうですね。それはねちょっと
大事に
いかんといかんなと、
ね、はい、それ見ながらお正月を迎えられそうですね。
そうですね。そ、まあ、あの今年のお正月はあの箱根駅で見ながら前にあのクラプトンワーを置いて、で日本酒をチビチ
ビ。でも2台あるんでしょ。
はい、
あのどっかダムの箱の両サイドにそれ金のシャチホコみたいに取り付けてYouTube にちょっとちょっとい
や開封せなあかんやないですか。
そうですね、開封しないといけないですけど、
開封未開封がまた価値がある
そうですよね。でも受けますよ。
そうやね、それ受けるな。
受けますよ。もう一台買っておきますか。
いやもうない。
もうないんですか。
もうない、もうない。
うわー貴重ですね、
うん、もうないからね。
すごいな。
そうか、サチホコな。それは考えへんかったな。
ぜひテレビの両サイドでもいいですからね、めでたい。なんかいいことありそう。
確かにね、
いや貴重なワームね、はい、ぜひ皆さんあのラッキーな方手に、ね、入れていただきたいなと、ね、はい、なんか抽選会とかしないんですか。クリスマスプレゼント
抽選会
しないですか。ガラガラポン
でもダメダメダ
メ、ビンゴでもいいです。ビンゴでもビンゴの景品でもいいので、いやぜひ皆さんお店の方に、ね、足を運んでいただきたいなと思います。つつじが丘 の, あの真ん中 の,
そう、ね、
あのショッピングセンター街の、
そうです、ね、メイン通りというか、ね、ですね、あのつつじが郵便局の、はい、向かいに、はい、ちょうど真ん前ぐらいですね、
は
い、
バス停の
つつじが丘中央公園前
前のすぐ
近く、すぐ歩いて30歩、
30歩すぐです、はいはい、バスでも行けますしね、
はい、そうですね、
ぜひあの白いおしゃれな、
そうですね、
建物 で、
ね、ちょっとレンガ風のね、
いいですね、はい、あのいろんなギターもありますから、はい、あの遊びに行っていただきたいなと思います。そして、ちょくちょくライブもまだこれからされる感じですか。
そうですね、またあのなんとかあのコンスタントにやれるように ね、
あ
の
14日ありますけどね、
やっていきたいと思いますけど、
うん、はい、またそういった情報も石本さんの、SNS、インスタグラム、フェイスブック、ブログ、
ね、
X、
はい、
あと、YouTube と、
そうね、まあ、YouTube はぜひあのチャンネル登録と
グッドボタン、ね、
はい、これはもう必須でお願いします。
必須でお願いします。もう YouTuber 並みの
そう
あれがチャリンチャリン、
チャリンチャリン、
いいですね、
はい、
日々いろんな動画があっておりますので、
はい、
ちょっと車の動画も人気で、
そうですね、
この、
この間もね、
うん、
ついに10万キロ達成の動画
を、そうでしたね、10万キロすごいですね、
上げてたら、お客さんがね、中学生やな2年から何喜んでそんな上げてるんですか。
いやいや、10万回に1回しか来ないですからね、その、
そうなんですよ、
そのあれはね、
そうそうそう、
歯車は、
そう、そのボロカスに言いながら君最後まで見てたんやんかとか言いながら、
そう、そんな言いたいんです。見ながらね、まあまあ言いたいということで、ぜひあのデレクチャンネルを、
そうです、
こちらを YouTube で検索していただいて、はい、ご覧いただきたいと思います。ということで今年もラストの配信となりました。
まあですね、
はい、
いやもう
来年もぜひ引き続き、
いや来年はねヒートショックで
ヒートショックを起こす、起こさないように過ごしていただいて、
はい、そうですね、
元気にまた、はい、あの続けていきたいなと思いますので、
ね、まあ、あのお正月明けてどうなっている か
、はい、
ちょっと かけ
そうですね、あの来月配信なかったら何かあったんだなと
思
っていただいて生存確認をしながらということで、
ぜひぜひ
今年も本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
また来年もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ということでレイヤーの扉デリックミルクサービスのオーナー石本守さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。